今週も始まりました竜への調べ、ファンタスティックビースト と、マリオランを、まあ、昨日より始めて、何をしたかということを、まあ、言うよりもなんかとりあえず、まあ、今週はいろんなことをやってましたというドクターピースです。ディロクさん、
あ、こんばんはです
ということで、理由の調べ始まります。まずはあのお知らせというところで、このポッドキャストアプリをロゴをタップしてもらうと説明が現れますので、その一番上がホームになっております。ホームをフォームから僕らへのメッセージが送れるようになってますので、 そちらの方からメッセージを送ってください。もしそれが嫌だという方、わからないという方、iTunes ストアの方からレビューをかけるようにもなってますので、そちらの方から竜への調べのレビューをお願いいたします。僕らの励みにもなりますし、まあ、今後またゆるくその表現について語っていけたらなというふうに思っております。で、今回は何かというと、D6 さん何でしたっけ。
今回は、アプリとかなんか iPhone とか、
はい、
パソコンとか、
はい、
まあ、ソフトのことをちょっと、いろんな情報を共有できたらなという感じですけど。
そうですね。で、アプリっていうことは、結局のところ身近なも、あのものとして使える道具っていうところが、あの、一番だと思うんですよね。で、その中で、やっぱ身近な、その、人に対しての表現じゃなくて、自分自身がこう生きていくっていう、まあ、意思表明というか、まあ、自分自身がただ単に表現するっていうところ、まあ、表現って言えば、人対人っていうところが、まあ、あの、まあ、普通だとは思うんですけども、自分自身が独り言っていうところも表現だっていうふうに僕は捉えてるので、あの、アプリの使い方も一つの独り言じゃないけども、そういうふうなところを、まあ、デュロクさんと、まあ、語っていくというのが今回のテーマです。で、まあ、デュロクさんの方からなんか語りたいものあります？
そうですね。
僕は若干受け身気味で、おるんですけども
、はい、まあ、なんか Windows パソコンもですね、10にしてからそれまでアプリケーションだって言ってたのが急にアプリって言い出して、なんかちょっとこう一つこうハードル下がったというか、親しみやすくなったというか、なんかちょっとあのこう OS のシステム的になんかあのちっちゃなこういうプログラムとかをなんか簡単に解釈して使いやすくなっているような感じはするんですよね。昔は、あのシステム要件みたいなのがめちゃくちゃ厳しくて、それに適合しないとせっかく買ったソフトとか使えなかったりとかしてたんですけど。
確かに、
今だいぶ、
そうですよね、だからソフトウェアっていう、まあ、ハードルの高さがあって、まあ、それがアプリっていう言葉にかなりあの、まあ、簡略化されたことによって、まあ、その間にアプリケーションっていうのがあるとは思うんですけども、まあ、もうスマホとかの関係上もうアプリっていうのが普通になって、まあ、言いやすくもなったし、そのね、まあ、ちょっと専門用語的な感じになりますけど、デバイス要件があの特別その個別なところにあのスポット、あのピンポイントで当たるわけじゃなくて広い汎用性を持たせられるようになったっていうのが今の時代の大きな特徴かなというふうに思いますね。
あれですよね、やっぱみんな基本ネットにつないで、あの最新の状態に更新、自動的に更新していくから、まあ、アプリ作る側も言ったら最新のこうシステムに合わせて作ればいいっていう、まあ言ったら簡単になったという、
うんうん、
ことだと思うんですけど、
うん、
それで僕もちょっと今よく使ってる iPhone とかでよく使ってるアプリなんかがあってですね、
うん
うん、まあコミュニケーションというかあのメッセージ交換とかのツールとしてはやっぱ LINE とかメッセンジャーとか、
うん
う
ん、
そういうの使ってるんですけど、
うん、
いわゆる今までブラウザーであのこうログインしてたあの G メールだとか Yahoo メールとか、
うんうん、
そういうの全部アプリになってるんで、アプリからこう入ってるというか、はい、ブラウザーを起動しなくても良くなったというのはすごい便利かなと、
うん、確かにそれはありますね。まあ、これはそのまあウォッチ OS とかスマートウォッチとか言われる類のものとかにもその通知機能だけそっちに寄せるっていう考え方が今はあの仕事内容をセパレートしていくっていうか、その内容によってセパレートするっていうところをちょっともう意識しないと、まあだらだらあのネット中毒になっていくっていうところがあるので、まあそのあたりは非常に大事なあの問題にするべきも内容かなっていうか、課題すべき内容だなっていうところだと僕は思います、
うんうん、そうだから通知機能で思い出したんですけど、このスケジュール管理的なアプリもすごい役立ちますね、うん、なんか
まあ、理由の調べは大抵僕が、まあ、一応管理してるんですけど、
うんうん、
まあ、D-Lockさんが最近まで通知の機能の管理の仕方がよく分かってなかったっていうことが発覚しまして
意外と何か通知がこそ自分で開いたらあったみたいな、
まあ、
新しい
メッセージ使い方としては間違ってはいないと思うんですよ。あのアナログ的な考え方なんで手帳を見るっていうところの習慣をつけとけば、見るっていうことはあり得る話であって全然ありだと思うし、だけども D6 さんの場合仕事にあの没頭というか集中しないといけない作業が多いので、それを誰か知らせてくれないとあの忘れちゃうっていうのがスケジュールっていうのはね、多々あり得ることだと思うんですよね。僕なんかはあのまあスケジュールそのものはないんですけども、作業する量がめちゃめちゃ多いのでね、理由の調べの管理もしないといけないし、うん、ネタ探しもしないといけないしっていうところで、うん、まあそういうところで、まあ、僕の場合はあのスケジュールそのものはガランガランです。だからまあスケジュールそのものは見なくても実際頭の中で把握できる量しか入れないっていう状態にはしてます、うん、デュロクさん、そのあたりそのスケジュールについてはどうですか？
スケジュールに関してはもうなんかいつ何があるかというか自分でも予想がつかないもんで、
うん、
で最近ちょっと Google カレンダーとかそういうのからまあ連絡来るようななんかそういう書き込んだりとかしてたりするんですけど、うんうん、まあ、仕事に関してはちょっとあんまり分かんないことが多くて、
うん、
でもまあ年末ね、なんか忘年会が何日にあるとかそういうのは書き込んでおいて、
うん、
であの1日前と当日と何回か通知が来るみたいな設定にしたりとかして、うん、忘れないようにできると、
うん、
スケジュール管理的にはすごいなんか、まあ、スマホとこのアプリっていうのはすごい、うん、あの便利かなっていう感じなんですけど、う
ん、まあ僕はそのまあ簡易あの秘書っていうかそんな感じですよね、
うんうん、
あのアプリそのものっていうのは、まあ、昔だったら社長とかああいう、まあ、お偉いさん的な人が秘書をつけてスケジュール管理をさせてたっていうのが、まあ、一般的なイメージですよね、
うん
うん、だけどもそれはもう個人でやれちゃうっていうところになったということですね。
まあね、自分のこう結構なんか趣味の範囲で言うと、例えばあの iTunes の音楽を取り込んで、
うん、
あの結構音質変えたりとか して聞けるこの VOX と書いてボックスっていうなんかミュージックアプリ、これをちょっと最近よく使ってるんですけど、
うんうん、まあこれ自体はだいたい1年ぐらい前、半年ぐらい前ですかね、うん、まあ、僕もいつ教えたか忘れたんですけども、まあ、それから D6 さんの周りに教えるようになって結構浸透しちゃったっていうことですよね。そうですね、
結構なんかあのまあ例えばあのずっと聞き慣れた音楽でもまあいろいろ形を変えて、
うん、
音質とかあのなんか部屋の空間とかそういうのもちょっと変えて聞いたりとかして、
うん、
ちょっと雰囲気を変えたりできるんですよね。で、うん、音もいいし、なんか iTunes で聞くよりもなんか音いい気がするし、
うん、だからそこですよね。あの、うん、やっぱ音圧が変えられるっていうのが一番でかいと思うんですよ。本当はあのまあプリアンプっていうかアンプをつけないとその音の厚みっていうのはプレイヤーとしては表現できない領域を、うん、あのプログラム的に解決しちゃったっていう、もう本当音楽を楽しむ人たちにとってはもうすごいプレイヤーだなっていう。
そうなんです。ただまあこれの良さを味わうためには結構いいヘッドホンが必要かなっていうのはありますね。
確かにそうですね。あのこれはやっぱ音の厚みっていうのはいいイヤホンじゃないと、
うん、
あの出てこない、あの
そうそう
音の繊細さっていうところだと思うんで。
だからまあ
僕も毎日使ってますよ、うん、
最初からついてるようなあのスマホの通常のイヤホンよりも、
うん、
まあ、1ランク2ランク上のもんで聞くとこの違いはすごいもう明白ですよ、
うん、そうですね、うん、あの Windows でも使えたと思うし、
うんうん、
Mac でも使えると思うんですよ。 Mac は Mac App Store でタダでありますという感じで、まあ、ボックス自体はどのハードウェアでも、僕は基本的にはもう iPod Touch で使ってるんですけど、うん、最近あのアプリケーションのデザインが変わったんですけど、まあ、基本的なところはなんかスタイリッシュになって、あの本当にあのプリアンプ的な感じで、あの DACあのポータブルプレイヤー的な感じ の UI になったっていう感じですね、うん、確かにね、デフォルトのミュージックっていうアプリケーションかな、うん、ミュージックっていうアプリケーションは音が小さいっていうのもあるし弱いっていうのもあるんですよね。なんか、
うん、なんか平たい感じにするんですよね。
まあ、これはボックスと比較するとっていうところになると思うんですよね、うん、もう
同じ
この違いが分かるっていうのは
同じファイルのはずなのになんでこんな違うんだろうっていう、
うん、だからこれが驚きですよね、
うん、
という感じだと思うんですよね、うん、
あと他にもあの、まあ、言ったら健康管理っていう面でなんか、うん、iPhone のアプリって充実してるんですけど、
うん、
最近ちょっとハマってるのはあの、自動でなんか深い睡眠と浅い睡眠を判別してくれて、うん、浅い睡眠の時に起こしてくれるという目覚まし機能付きのアプリがあるんですよ。スリープマイスターってやつがあるんですけど、これをちょっと枕元に置いて寝ると、
うん、
目覚まし例えば8時にこうセッティングしておくと8時より前の時間で睡眠が最も浅い時に起こしてくれると。
へえ。僕は毎朝8時に起きるようにセットしてますけどね
たまたまちょっと8時になんかあの深い睡眠に入ってたりすると、
うん、
あの
だから
ずらしてくれるんですよ、まあ、しかも時間より手前にずらしてくれるというか、
自分枕の横に置くと寝相が悪いんで、吹っ飛ばすんですよ。iPhone とかああいうものを吹っ飛ばしてしまって、朝探さないといけなくなっちゃうんで、
面白いですよ。その吹っ飛ばしてしまった場合はどうなるかというと、ずっと深い睡眠になるんです、グラフが。
でしょ。すっごい。そういう誤解を招いちゃうから、
すっごい熟睡したことになっている。
うん。それはまずいなと思って、もう、それはさすがにやめとこうっていうところになって、
そうですね。うん、あと、他にもなんか、健康管理という面で言うと、言ったら、まあ、これもドクターピースさんの影響かもしれないですけど、まあ、音なんですよね、音。
うん、
音を、こう、音楽じゃなくて、いわゆる、なんて言うんでしょうね、その、こう例えば森の中の、こう、小鳥の鳴き声みたいな、そういう音を、こう、録音してきたやつをただ流すみたいな、そういうのが、最近、そういうアプリがあって。
アンビエントタイプのノイズっていう感じですね。
そう。そして、なんか、
環境音的なノイズですよね。その環境音っていうのは、うるさいタイプの環境じゃなくて、自然の中の環境ですよね。
そうです。そして、しかも、なんて言うんでしょう。いろんな。
川のせせらぎとか。
そう、いろんなそういうのを合成したりとかできるんですよ。その、カエルの鳴き声とか。
へぇだから自分でミックスしとけるってことですか？
そうそう、自分でミックス。自分でミックスしすぎて逆にうるさいってこともあるんですけど。でも、やっぱですね、なんか、下手な音楽流すよりもうんとリラックスできるっていうのがあって。
僕の、まあ、経験上ではあるんですけども、知ってる音楽を流すと安心するっていう、まあ、セオリーじゃないけども、あると思うんですよ、心理的な作用として。だから、まあ、めちゃくちゃうるさい音でもいいけども、それは知ってる音であるっていうことが、前提な条件であれば、OK だと思うんですよ。
確かに、それを言われて思い出したんですけど、やっぱ確かにスズムシとか、なんか虫の鳴き声が一番しっくりくるかな、みたいな。なんかそれを流してるだけでちょっと落ち着くんですよね。
うん。もうセミの声嫌ですけどね。
セミの声はきついです
ね。絶対、もう地獄ですよね。
うん。やっぱスズムシとかですよね。コオロギとか。
秋系か春系がいいですよね。
そうそうそう。あと、草原のほら、風でこう、サラサラとなる音とか。で、なんか海とか滝もあるんですけど、まあ、特別なスポットすぎて、まあ、今一つ馴染まないかな。まあ、海沿いに住んでいなかったからかなってなんですけど。どっちかというと、やっぱこう、虫とか鳥とか、そういう、まあ、身近な音が、リラックスできてる気がするっていう感じですね。まあ、仕事効率がめっちゃ上がってるんですよ、そのおかげで最近。
へぇ。
スズムシ流してるだけで、まあまあ、ちょっと集中できるっていうか、作業に集中できるし、仕事のスピードも速い気がするし、何よりなんか、むしゃくしゃとかイライラとかがしなくなるっていうか。
まあ、その、D6さんの、まあ、職場が、まあ、基本的なところでは、まあ、静かな地域ではあるのかもしれないけども、僕の場所ははっきり言って沖縄だから、米軍のね、オスプレイなんかね、昨日おとつい問題になってたし、墜落事故して、で、住宅地に、突っ込まなかったから、感謝すべきだみたいなこと言ってたけども、まあ、そういう話はまあ置いといて、まあ、とにかくうるさいわけですよ。
なるほど。
で、幹線道路の真横なんで、一番の沖縄の幹線道路の58号線なんですよね。その脇にじゃなくて、もう真横にあるビルなんで、働いてる場所が。だから、めちゃくちゃうるさいわけですよ。トラックも通るし。
いや、逆にその、なんか、トラフィック音というか、そんなのもあるんですよ。交通の音が。
僕は耐えられないです。クリエイティブな作業をするときには、もう黙ってるよっていう、本当に、そのトラックの、方側に言いたいっていう感じになっちゃうんですよね。 だからその時にはもうできるだけ遮音性の高いイヤホンとかして、
うん、
その自分のその知ってる音はやっぱアニソンが一番多いので、まあ90年代のアニメ結構古いんですけど、幽々白書とか、遊戯王とか、遊戯王もう一番最初の遊戯王ですね。だから、96年とかそのあたりかな。とか、あとは、ドラゴンボール GT とか、もう今じゃね、またひっくり返って別の、時代になってますけど、で、そういうのとかを聞いたりとか、まあ、テンポを上げるためには R&B を聞くだとか、で、スピードを緩めるためにわざとラジオ、ポッドキャストを聞いたりだとか、そういう感じで音の使い分けはしてますね。
で、うちはね、うちもトラフィック音って言ったらですね、ちょうど飛行機通り道なんですよ。しかも着陸の時の飛行機っていうか、結構、目の前をこう、でっかいのが横切るみたいな、そういうなんか、めちゃくちゃすごい音が、爆音がね、オースプレイじゃないけど、ものすごい音が来るんですよね。それで、ちょっと僕もちょっと、飛行機の音とかはちょっと苦手っていうのはあって、なるべくこう、自然に近い音を流すようにはしてるんですけど。
だから、その、遮音性が低いイヤホンとかすると、ボリューム上げないといけないから、耳悪くなっちゃうわけですよね。だから、それはよろしくないと思うんですよね。だから、ノイズキャンセリングのイヤホンを今、マジで検討中ですね。
このなんか、このなんか最近流行りの密着型のイヤホン、この耳の穴にピチャッと貼り付くような。
貼り付くようなっていうのは
ゴムみたいなのの、で、こう、ピタッと貼り、サイズに耳に貼り付くような感じじゃないですか、最近のイヤホンって。
はははは。
iPhone に備わってるイヤホンは普通の、ほら、あんまり貼り付かないで、外からの音も拾えるみたいなイヤホンなんですけど、よくある、こう、ゴムみたいなのがついてて、耳に貼り付くタイプのイヤホンは、こうはめてるときは、音は、綺麗に聞こえるんですけど、なんて言うんでしょうね。音楽を聞く以外のことができないっていうか、寝っ転がることもできないし、ちょっと不便かなっていうのはあるんですよね。
まあ、カナルタイプっていう。
あ、そうそうそうそう。
イヤホンですね。その耳栓タイプとも言われるイヤホンで。耳栓タイプ。で、これは、もうはっきり言って音楽っていうか、もう耳を塞ぐっていう前提でやってるんで、こればっかりはもう、耳を圧迫するのはもう絶対的だし、その、なんていうんですかね、音がこもるっていうのはもう、音の広がりをなくして、そういう音の空間を作り出すっていうところなので、もうこれはもうしょうがないっていうところに。
外界の音が全然聞こえないとか、若干不安になったりとかね、外にいるとき。
だからそういうのが苦手な人は、まあその別のタイプ、オーバーイヤーっていうか、そういうタイプのやつだとか、ちょっと耳かけタイプだとか、そういうところをもう選ぶしかないですね。
あと iPhone 用の、例えばスマホとかでメッセージ書くときに、なんて言うでしょう、フリックで、入力するじゃないですか、日本語を。iPad とか iPhone とかで、キーボードポンと出てきて、キーボードで入力しようとするとミスタッチしちゃうんですよ、いつも。ちっちゃすぎて。
ミスタッチ？
そう、ボタンがね、なんか、普通のキーボードが、iPad なんかだと、普通のキーボードで入力、文字入力出てくるんですけど、それだと、そもそもローマ字変換だし、めんどくさい、両手使わないといけないしっていうのがあって、だから片手キープロっていう片手キーボードをインストールして使ってるんですけど、やっぱこう早いんですよね、そのフリック入力に慣れてるから、そっちの方が。
確かにそうですね。iPhone セブンプラスですよね。セブンですかね。セブンプラス。セブンプラス。セブンプラスはちょっと画面がでかいので、あの右寄せ左寄せっていうあのキーボードの置き方っていうのができるはずなんですよ。
うん、
でかいタイプのやつは。もうそういう人たちがいるから、もうそういう風にユーザビリティを改良して、アップルがもうそういう風になってるんで、片手でフリック入力ができるように、そういう風にはなってたはずだと思うんですけども、片手キープロっていうのがあるんですね。
そうそうそう。まあ、そのなんか、いわゆるこうキーボードを選択するときに、
うん、
あの、デフォルトに入ってるやつだと一長一短ありすぎて、
うん、
キーボード普通のキーボードでも両手を使えば入力しやすいかもしれないけど、
うん、
あどうしてもこう片手で入力したいとき、
うん
うん、その普通のフリック入力用のキーボードを表示したいと思うんですけどないんですよ、うん、iPad なんかだと、
うん、
だからそれをアプリでダウンロードして使って、
うん
まあ、だいぶ作業も早くなった感じなんですよね。
なるほど。まあ、まあ、今回はそのボックスっていう音楽のプレイヤーとその片手キープロっていうところと、まあ、アプリケーション全体でどのように僕らが捉えてるのかっていうことについて、まあ、語っていたっていう風な次第です。で、まあ、D6 さん最後の一言お願いします。
今ちょっとスーパーマリオラン偽アプリが多いらしいですから気をつけましょうみたいな
確かにね、その偽物っていうところはその本当の経済活動を邪魔してるっていうことなので、うんうん、そういうことは決して皆さんもやらないようにしましょうっていうことで、まあ、提言をして僕らはマリオランを、まあ、地味に楽しみたいなっていうふうに思います、はい。ではお送りしたのはドクターピースと
D6 でした。
ではまた。
また。